皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、時にはポジティブに、時にはネガティブに紹介し、たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する教養型トーク番組です。私は社会福祉士のケリーです。
大魔女です。
ハーレーです。
どうぞよろしくお願いします。はい、福祉探偵団第61回です。今日はね、あのゲストにハーレーさん来てもらってます。
あ、そうですね、
はい、久しぶりです。
久しぶりです。
あの先日 お仕事お世話になって、
いい
ありがとうございます。
そうなんです。ちょっとお金は報酬もらってください、ね。
あ、ちゃんと。
あ、本当。
ガッツリ取られます。
いやいや、
ガッツリ。
リーズナ
ブル。だいぶあの負けやすい。
もうだいぶね、もう圧力かかってる。
でしょ。
だと思うよ。嘘。でもね、すごいね、あの行政書士のお仕事の方で、あの、ね、お手伝いしてもらって、はい、すごく助かってます。
だ
かったですよ。さあさあさあ、あの今日はね、じゃあもう一人ね、
はい、
あのゲストを呼んでいるんです。です、ね、はい、で、あの実はね、この番組初の障害を持っている方、
あ、
はい、障害者の方ですね、
はい、
で、ですとりあえずお名前どうぞ。
はい、はじめまして、一羽うさぎと申します。
はい、うさぎさんです。
一羽うさぎさん、
一羽うさぎさん、名字まで、はいはい、うさぎさんは ALS、
はい、そうです、
筋萎縮性側索硬化症の、
はい、
病気
そうです、はい、
を持ちながら、病気と戦いながら、付き合いながら、
付き合いながら、どっちですかね、
付き合ってます、
ね、頑張っている方です、はい、で、実際のこう体験談とか感じていることとかを、当事者の声を、
マネージャーはいらないとかね、
うん、ね、あの聞かせていただこうかなと、はい、最近類を見ない真面目な
番組
内容になってますね、
うん、最近真面目じゃない。
そうだっけ。
そうよ。
そう。
真面目。
はい、
はい、
ね、あーです。あの時間がもったいないので、
そうね、
とっととあの本編にね、はい、行きたいと思いますのでね、はい、皆さんもどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
This is 福祉探偵団。はい、本編です。第61回本編です。はい、今回は筋萎縮性側索硬化症、はい、ALS という難病ですね、
はい、
と付き合っているうさぎさんにね、
はい、
のお話を聞かせてもらうという回です。まずですね、まずこの筋萎縮性側索硬化症 ALS、はい、実は最近ちょっとテレビ新聞等でよく耳にするんですよね。
耳にするし、あのまあね、あの患者の方よく出てます ね、
あのちょっとマスコミを、はい、政治を賑わせていますので ね、
そ う、 ね、
うちたちにも5000万くれないかな。
ねえ、
ね、え、
さあ、あんなペンペラペンの紙で貸してくれるんだよね。
ねえ、いいよね。はい、さあ、その筋萎縮性側索硬化症、ちょっと最初堅苦しく、どういう病気か改めて紹介しますね。はい、筋萎縮性側索硬化症、これ英語版を略して ALS っていう。
スマイル英語読んで。
で、筋萎縮性側索硬化症とは手足、喉、舌の筋肉や呼吸に必要な筋肉がだんだん痩せて力がなくなっていく病気です。しかし筋肉そのものの病気ではなく、筋肉を動かしかつ運動を司る神経だけが障害を受け、脳から手足を動かせという命令が伝わらなくなることにより力が弱くなり筋肉が痩せていきます、一方、体の感覚や知能、視力や聴力、内臓機能などは全て保たれることが普通です。だから体の動かすことに関してどんどんこう動きなくなって衰えていくんですね。で、この病気のね、患者さん ですが、1年間で新たにこの病気にかかるのは人口10万人あたり約1人。
そうなんだ。
全国で、特定疾患医療受給者数から見るとちょっとやや難しいですがね、まあ、認定受けてる人かな、約8500人です。
あ、そうなんですか。何年の資料
で、すいません、ちょっととっさに拾ってきたものですけど、多分、まあ、10万人に1人っていう人口割合的にこんなもんなのかな。はい。で、この病気にかかる人ですが、男女比は約2対1、男性の方がちょっと多い
ですね。
そうですね。で、中年以降、いずれの年齢の人でもかかることがありますが、最もかかりやすい年齢は50歳から60歳代。稀に若い世代での発症もあります。特定の職業の人に多いということはありません。で、なんでこの病気になるかというのは、はっきり分かっていませんが、神経の老化と関連があると言われています。この病気で遺伝する可能性は低いですが、両親兄弟祖父母に、この病気がある場合は、可能性がないとは言い切れないですが、まあ、遺伝っていうものではないみたいですね。はい、こんなもんかな、大雑把な、概要は。で、今この病気のね治療法ですが、この進行を遅らせる作用のある薬ってのはあるみたいですね。うん、リルゾールで、商品名的にはリルテックっていう薬だそうです。はい。あとはやたら長い説明ばっかりで、こんなもんでだいたい ALS のこと分かったかな。誰も反応しない。
わかりました。
はい、さあさあさあさあさあ、うさぎさんはこの病気に、筋萎縮性側索硬化症になってどれぐらいですか。
今6年目になります。
6年目。
はい。
それこう体の異常とかおかしいなっていうような気づいたのとかありました。
は
い。う
ん、最初は右手の人差し指が力がない感じがして、
人差し指、
はい、でだんだんペットボトルの蓋が開けにくくなったり、右手だけがかじかんだみたいになっておかしいなって思ったのが最初でした。
で、いろいろなんか原稿か用意してきてもらったのも紹介してもらう、読んでもらわなきゃと思って。
いいんですか。
いい。
あので、右手がおかしいなと思って、はい、でその後はそのどうされました、そのおかしいなと思ってからは。
偶然 右腕が血走ったみたいになって、
あの、
はい、あの整形の方にちょっと通ってみたんですけど、レッドゲン取ったり、最初は頚椎症って言われてて、でリハビリとかずっと続けて、まあ病院は行ったり行かなかったりしたんですけど、2年そうやって過ぎてきました。
そんな、じゃあ2年間は頚椎症かなみたいな。
はい、そうですね。
ちょっと具合がなんか力がなくなってきたって言ってました。
はい、
右手だけだったんですか。
そうです、最初は。で、あのなかなか良くならないと思うね。あの整形の先生に相談したら、大きい病院で見てもらった方がいいって言われて、何か所かあの MRI とか取って調べてもらって、でもなかなか わからなかったです。
それでもわからない
ですね、はい、
そんなにわかりにくいもんなんですか、はい、あの正直こう僕なんかが出会うのですで、うん、に病気を発病しちゃってて、うん、こう体が不自由になってる人っていうのは出会ってこう関わっていくんですけども、はい、こう発見っていうの病気に気づいて診断を受けるまでのところっていうのは出会ったことがないから、うん、すごい時間かかってるし病院もいくつもかかって、
はい、どの病院へ行っても何も異常はないって言われてました、はい、
うん、遺伝子的にこう分かるとか、 なんかそういうものもないのかね、
うん、まあ、
でもじゃあ何か所目かでは最終的には病名は分かって、
そうですね、うん、
でもそれは なんて言うの、それ なんで分かるんですか、例えば血液検査とか、
うん、
よくあのほらがんとかだと細胞を取って顕微鏡で見たりとかあるけど、これなんで確定診断ってどうやってしたんだろうって、
もう最終的には筋電図、
あ、はぁ、
筋肉の針を腕にあちこち刺してで反応してみる機械なんですけど、この病気だとその針が勝手に動いたりして、それで分かったみたいです。
そういう
こと、はい、
それまで分かるまでは、はっきりこの病気だって分かるまでが大体2年、はい、
そうですね、
でその間に行った病院が多分5、6カ所ぐらい行ってるのかな、
はい、
それは大きい総合病院系っていうことですか、
そうですね、
それは5、6件もあるってすごいよね、
うん、5、6件、3、4件かな、
でも3、4件でも、
まあ、あの実はあの私もね、そのこの病気の方あの実は担当させてもらうのが何人かいらっしゃるんです、担当させてもらって、でその中で聞いた時にはあのやっぱり確定診断が難しいって言ってましたね、お医者さんが。
そうですか。
で一番最初はやっぱりこう割と軽いっていうかね、その軽いとこから
始まって、ちょっとしびれてるのかなとか、うん、
で確定診断がすごく難しくて、でその確定するまでに結局こう時間がかかるっていうのは言ってましたね、 お医者さん的、まあ言い訳かどうか知らないけど
見つけるのが難しいですね、確定ですね。
ちなみに僕資料によると多くの場合は手足の使いにくさや肘から先の力が弱くなり筋肉が痩せることで始まります。話しにくい、食べ物が飲み込みにくいという症状で始まることもあります、ね、いずれの場合もやがては呼吸の筋肉も含めて全身の筋肉が痩せて力が入らなくなり歩けなくなります、喉の筋肉が力、喉の筋肉の力が入らなくなると声が出しにくくなったり、水や食べ物の飲み込みもできなくなる、なんかこうだから筋肉が動かしたくても指示がいかないから運動不足で痩せていくみたいなもんなのかな、動かさないから衰え、肺葉症候群みたいなもんなのかな、
ね、
で、ちなみにこれは進行性の病気なので、うん、どんどん進行していくんです
ね。はい、そうですね。
で、だけどその頭とかは普通正常のまんまだからウサギさんもこう、
はい、
どんどん体が動かなくなっていくっていうんですか、
はい、
そんなは実感もちろんしてるんですよね。
そうですね、早い時も感じたりゆっくり動かなくなってるなって思ったり、はい、
よくそういう話っていうのは正直聞くんだけど、
はい、
本人がそういう状態これからどうなっていくかっていうのも分かってるわけじゃないですか、
はい、
そういうのっていうのは、
うん、
やっぱ怖いですか。
そうですね、最初は本当に怖かったです。まだ動けてた時とかは本当に怖かったですけど、もう今は一人では歩けないし、まあ、食べることも トイレも人のお世話になって何にもできないですけど、もう今は怖いというより逆にこの体で何か役に立つことができたらいいなって思ってます。
うん、今電動車椅子乗ってますけど、はい、電動車椅子は自分で運転できるんですか？
はい、
まだそこはできる。
はい、できます。
だけどご飯を食べたりする手がそこまで動かない。
そうですね、持ち上げることができないんで、電動車椅子はレバーのところに手を置いてちょっと左右と前後にレバーは動かせるもんで、しょっちゅう乗り回してます。
はい、結構あちこちね出かけてらっしゃいますよね。はい、
あ、そうですか。
よく目撃されます。
あ、でもいいことですね。
はい、
ね、
今は、
はい、
普段は何をされてるんですか？
普段
うさぎさん若いですよね。まだまだ
まだまだ若いわよ。
50よく発病しやすいのは資料で5、60代って書いてあるけど、はい、若年性って言い方もおかしいかな。
まあ、発症はそれよりは
若いんですよね。はい、だからまだまだ病気じゃなかったら働き盛りのお姉さんですよね。
はい、お姉さんです。
お姉さんです本当に。お姉さんです。
で今は普段は、
はい、
何をしてるんでしょうか？
何にもしてないです。
何もしてない。それは、
うん、
例えば障害者こう身体障害の状態ですよね。肢体不自由の状態だと、はい、その昔でいうこの障害者の作業所とか、
はい、
そういうとこ行くとか、もうやったらご隠居みたいにこう趣味をやるとか、
うん、
そういうのがそのしたいけどできないとか、
ね、別に
したくねえからしないのかとか、ちょっとやっぱ見え方が違うと思うんですけど、
もともと趣味とかなかったんですけど、なんか今は何でもしてみたいなって思ってます。
これがね、ちょっとこの病気はね、介護保険の特定疾病、
はい、
16疾病でした、
はい、
その中に入りますので、
はい、
もし何か介護のサービス使うときは、うん、実は介護保険が優先なんですね。介護保険がこう使うってなっちゃってる
の。身体障害者の福祉サービスじゃなく、
うん、
介護保険、年齢によってもですけど、
そうそうそう、
40歳以上の場合だと介護保険が優先なんだ。
そうですね、だからどうしても介護保険でサービスを受けるっていう風な形になってきて、
うん、
なかなか働くとかっていうところが難し
くなりますよね。でも若いのに、
はい、
で働きたいという気持ちがありますよ。だから出演料払ってあげて。
お願いします。
たくさん払ってあげ
て。どこにそんなお金があるんですか？
寄付してください。
寄付してください。
芸人さんです。
講演会とか呼んでくれりゃいいんだよね。
そうそうそうそう、リスナーさんでもし、うん、うさぎさんの話聞きたいというか、
ね、
交通費とあと講演料なんだ、私
と宿泊費と、
ね、であとケリーさんと
食費
とハーレーさんとついていくので、はい、その急いの食費がどんだけかかるの。
食費が大事ですね。ホテルは寝るだけと、あでもトイレとかちょっと、
うん、
でバリアフリーのホテルがいいのと、
ね、
あと美味しい酒と食事。
どんだけ
どんだけ悪党なんですね。
あでも実際その今、
はい、
生活してて、お一応自宅で生活してるんですか？
うん、ちょっと前までは自宅で生活してました、
はい、
で11月8日にちょっと色をつけ早めに
色
やはりまた食事は普通に取れるんですけど、早めに色をつけた方がいいって いうことで、この月の8日に手術し受けました。
つけたてほやほやなんです
、はい、そうです。
使ってないんです
よ、ね、使ってないです。
まだ使わなくてもいいけど、 その時が進行性だから、その時が来ちゃうから、はい、
そうです
ね、その時になってからつけてちゃう、
うん、
お腹空いちゃう。
そう。そう。二つ目がそうです。栄養がね、なかなか口からね、取るのが大変になってくると、うん、栄養が十分に、ま、取れなくなっちゃうので、早めにっていうことかだと思うんですね。体力、そのね、体力落ちちゃうしね。
はい。
うん、でも使ってないですね。
はい、使ってないです。
鼻塞がらないようにって。
だってまだ口で食べれる時のだったら、口で食べた方が美味しいから、思う存分。
はい、
ね、
食べる時に。
食べすぎ。違うか。僕に言ったの？
そう、わかった。ケリーさんに言ったの？
もうそんな食べ過ぎじゃないですよ。
そうそうそう、ああ。で、
そう。じゃあ、今、いや、僕の話じゃないんだけど、佐々木さんの話ですよ。佐々木さん、今生活でなんか、
はい。で、その
不自由なこととか困ってることとか、
なんか今は楽しいんで
楽しいの？
しょうがないんで。
ああ、それは
それは何ですか？うさぎさんの周りにいる愉快な仲間たち、魔女とかケリーとか、
もう魔女さんのおかげで、
お前さんの
満喫して
でもそれ古い付き合いなの？
まあね、古くないけど、何年ですかこれで？
魔女さん一応200歳ですからね。200歳でね、うん、ヘレンが180だもんね、
うん、でちょっと年上、うん、200分の、2年ぐらいかな、付き合いは2年3年目ぐらいですかね。
そうか、介護保険を使っての出会うことになるん
で、そうですそうですね。
じゃあ魔女さんたちと、はい、こう魔女さんと愉快な仲間たちと、はい、こう出会う前はずっと介護サービスも使わず、
はい、
お家で
ずっとお家に
引きこもり
いや引きこもりでもないですけどちょっと出かけたり。
町の方にお住まいなの？
比較的まあそうですね、
はい、
まあ、出やすいの
かな、ね、はい、だしもともと歩けてましたもんね、その頃は。
そうですね、
あそう、はい、歩くというか、まあ、車椅子の異常とかはね、だし、うん、実はもともとお家は2階にお部屋があるので、階段の行き来は自分でされてました
ね。そうか、昔は、
ね、
今僕は車椅子に乗ってる状態を見ちゃってるので、
はい、
でその魔女さんとウサギさんが出会った頃はもうちょっと体が動いてたから、
ね、う
ん、今はちょっと進行しちゃって車椅子になっちゃってるんだ、はい、ああそうか、
はい、その頃はね、階段の上り下りは誰かがちょっと支えればできてました、
ね、
これ今からもっとこう進行して体が寝たきりになっていくじゃないですか、
はい、
特集会の言っちゃった
特集会の、
はい、さあおじさんなんか
おじいさん
かあの人なんかほらなんであのボードに字が書いてあるやつ、ね、なんだっけあれ、はい、
目で
追うやつ、うん、あれね、もう実物ちゃんと見たことないんだよね。
あ、別に普通にあれ作ればいいですね、下敷きで作ってもいいし。
ああ、そうなの、そんなもん。
あの人あれだけど、あの人パソコン使わないんだなと思いました
けど。おお、うん、意思伝達装置、
そうそう、
コンピューターマルチメディアとか、
うん、
なんかね、僕も見たことある、ALS じゃないけど筋ジストロフィーの患者さんの病院行った時、パソコンで目で追ってなんか読み取ってっていうのがあるよね。あとコミュニケーションモード、文字盤、
あ、そう、コミュニケーションモード、文字盤、
あれがおじいちゃんが
あの人がこう目で
5000万やれとか、
そう、そうそうそうそうやってよしとか、借用書を書かせろとか。
あれってあれは練習しなくてもいいの？もう練習しとくもんなの？
覚えなきゃダメなんですかね。
いやあのね、別にあの文字盤は別に自分できる、
ね、見てこう
え分かるもんなのかな。
逆にそれを
だってこのちっちゃい下敷きぐらいのさ大きさを目で上下左右動かすんでしょ、うんで
ね、やったことあるけど分かります。
あ本当、
うん、ある程度は分かります。あのなきでもやっぱり図案慣れてる人がやるけど、ね、
でもやっぱ目で物を言うっていうのはまんざら本当で本当に目であの喋らなくてもあれをこうしろって伝わるもんなんだよね。
あとね、私が見たあの昔担当してたその人工呼吸器をつけたあの方は、コンピューター使ってましたね。で、パソコンコンピューター、ね、大丈夫今思うとためがないソフトなんだけど、あの自動的にこう順番にあいうえおとかって自動的にこうカーソルっていうのかな動いていくのをピッて押して言いたい時こう。なんていうかな、押すとか一動作じゃないですか、ね、なかなかできないから、はいはいはい、でその残された機能だ残存機能人によって違うと思うんですけど、それが足だったら足だったり、うん、それから手のひらの下にクッション空気のクッションみたいのを置いて、はい、本当にわずかな動きでこうを捉えてそれでピッてこうそこを止めるとかいう意思表現をしてもらって、その方はエアマットみたいに使ってなんかだったかな、うん、使ってコンピュータ行くと必ずパソコンがあってそこにヘルパーが行くと、今日は頭がを洗ってくださいじゃなくて何々をしてくださいとか頭が痒いですとか書いてあるんです。
でこの目も動かすのも筋肉じゃないですか、うん、でも動くの目は
確かに比較的あれですよね、まあ、最後まで残ると言われてます。
瞬きするのも筋肉使うじゃないですか、うん、で僕のが聞いたことはあのまだ筋ディストロフィーの方なんだけども、もうまばたきする筋肉がもう、
うん、
落ちちゃってまばたきできないからずっと垂れ下がってるの。ほんで可愛い実習生の看護師さんが来た時が見たいからこう介助する人がまぶたをよいしょって引っ張り上げてくれて今年の実習生はこんな子か。
可愛くない子が来ると引っ張り上げないわ
け。あパーって勝手に落ちる。クロース。はい、だからでも 目はまだ最後まで持つっていうのは
みたいですね。
でもこう僕たちは当たり前のように目をキョロキョロキョロキョロさせてあちこち見れてるけど、これも動かなくなるとほら手が麻痺しちゃうとこう萎縮しちゃって使わないとどんどんこう縮んで折れ曲がったようなね、こう曲がった状態で目が動かなくなるとどうなんだろう。ずっとまっすぐ見てるのかな。
眼球はね動くんだと思った。
動くの、
まぶたが確か下がってきちゃうのかな。あの前見た時
なんかそれ、うん、目は最後までね強いて、
なんかね筋肉の質が違って、うん、その筋ジストロフィーは、うん、心臓の筋肉が最後弱ってしまうじゃないですか、
はいはいはいはい、
で心臓が弱くなって心臓がまあ要は止まってしまう心臓の筋肉なんだけど、うん、筋縮性側索硬化症は心臓の筋肉は全く影響を受けないんですって。心筋は全く問題ないって、ね、そう書いて内臓脂肪。
あそうねそうね、
その違いはすごい大きいみたいで、筋ジストロフィーの方で特にルシエンドって言われるあの 若年発症はほら割とあまり長生きできないって言われるのはその心臓が来ちゃうもんで、今の医学では心臓だけは人工的には動かせないんだけど、
う
ん
そね、
ALS の患者さんはその呼吸器までは来るんだけど心臓は大丈夫だっていうのは、っていうお医者さんに聞いたことあります。あそれが違いなんだと思って私も、うん、残る筋肉っていうのがあるのかもしれませんね。そういう
なるほどね、
うん、あとあの脳波取るのありますよね。脳波をどうやって取るのか知らないけど、うん、脳波で結局埋めて、ね、でそれでコンピューターを動かすとか、5000万やれとかね違うか。その方がかっこいいじゃん。5000万
とかね。今もね、まあいろんなこう研究がされてて、うん、この新しい将来の治療法につながるようなものっていうのはだんだん解明されているそうです。
あの山中教授の PS 細胞でしたっけ？あれが iPS か、iPS 細胞か、iPS がなんかね、そのもしかしたらもう一回再生されてされこのその萎縮したところを再生してみたいなね、まあ将来的にはっていう話はありますよね、確かに。
ねえ、
こう私たちばっかり喋ってる。
そうだ。
うさぎさん。
はい。
なんか伝えたいことがあったら、ぜひぜひお願いします。せっかく出演依頼して、
そうそうそう、うん、私たちばっかり喋ってるよ、さっきから。
こんな喋ってね、原稿書いてきてもらったの。私たちいかにアドリブで、ほとんど資料なしで喋ってる。
資料もないね。
ほとんどないね。うん。聞いてると本当にね、僕たちね、ほとんどね、頭の中でだけで喋ってる、うん、これ番組ですからね。
妄想の世界
で、うん、でも教養番組歌ってるんですよ。うん、
困ったものね。
じゃあ、宇佐美さん、お願いします。
いやいや、もうちょこちょこ喋ってんの。
じゃあ、いろいろ質問を、こんな介護者は嫌だとか、こんなケアマネは嫌だとか。
じゃあ、今、実際、介護サービスを使って、生活してるんですね。
はい。
で、今、宇佐美さんの場合、どんな介護サービスを使ってますか？
自宅にいるときは、訪問看護師、
訪問看護、
とヘルパーさんに来ていただいて、
はい、
食事やトイレの世話をしてもらってます。あとリハビリも受けてました。
リハビリもした方がいいの？
うん、一応ね。した方が本当はいいんです。
ああ、そうですか。はい。
ただやっぱり分かってる先生じゃないとダメとは言われました。この状態は通常のあんまり動かしすぎてもいけないみたいなことは言われましたね、お医者さんには。
じゃあ僕たち住んでる町で、ああこの ALS だったらこの先生っていうのがいるんですか。
はい。
ですね。いるんだ。よかった。
はい。今ちょっと商売上がったりだね。違う。先生が商売上がったりかなと思ったちょっとね、今リハビリお休みしてるので。
ああなるほど、
はい、そうです、はい、リハビリ受ける前にちょっと歩くんですけど、そのリハビリ受けた後も歩いて、リハビリ受けると全然歩きやすいです。
ああやっぱりそうなんだ、
はい、
やっぱ伝達、神経の伝達がやっぱ良くなるのかね、
は
い、なるほど。で訪問看護、訪問介護を受けてましたが、
はい、
ちゃんと納得のできるこう業務をやってくれてましたか。
はい、
本当によかったね、ちょっとね、あそこはねつって、
この際だからどうぞ。
ほら目の前で
担当者がいたら、いやいや、私こんな人は嫌だとかじゃなくて、こんなことはちょっと
こんなこと言われたとか、
ケアマネージャーは嫌だとか、
何、僕たちやっぱネガティブにこもっていこうとするし、愚痴りたいじゃん。
そうね。
うさぎちゃんなかった、うさぎさんなかったですか。
最初はもう人に体を触られるのは嫌だと思ってたんですけど、もう結構楽しい方ばっかなんで。
ああ、そうですか。
いろんな人が入れ替わり立ち替わり、
下の世話もしてもらうわけじゃないですか。
そうですね。
そういうののこう羞恥心っていうのが、
でも結構最初から平気やったかな。
そうですか、僕は気にしすぎなのかな。
違うこと考えるからだよ。
なんで？
何を？
なんでそっちに持っていこう
とするの？今年のテーマ。
あ、今年の下半期のテーマ。下半期のテーマが、もう下半身のことしか考えない。欲求不満のオーバー女子。
もう二人とも妄想だから
ね。ちょっと200歳なのにね、ちょっと。困ってます。はい。ほら、話がそれちゃった。あ、でも、そんな気にしならないもんなんだ。で、実際、で僕入院したことあっ て、そうちょうど本当思春期の頃だったから、あの
あったんですか？
今も思春期ですけど、あのいやだってお母さんに。ズボンを下ろしてもらってポータブルトイレに座らなきゃいけなかったんですよ。だって僕目の手術をして両目が見えなかったのね、手術した
本当の思春期の時。
そうよ、中3、本当って今も思春期ですから、ね、で、あの中3の時でさ、何もかもまだ本当大人の体になって、ういうい、まだフレッシュなね時よ。誰にも見せたことのないさ。
まあ確かにお母さんもちょっと目のやり場に困るね。
だからそれも分かんない、どんな目で見てたかも僕は見えないから、見えなかったから。でも排泄ずっと我慢するわけにいかないじゃないですか。
まあお母さんが一番妥当だよね、彼女もいないしね、まだ。
そうね、うん、だからあれでもそれ割り切ってもうやらないと仕方ないじゃんって思ったけど、ずいぶん月日、まだ 2,3 年しか経ってないよ、僕17歳。
その後ほら入院してるでしょ、その時は。
その時もう一個別に入院した時はだって自分で全部できたの。
なんだ、
うん、だから今どうだろうって言ったら、なんか分かんない。
でもあのほらどうしてもさ、看護師さんって女性が多いじゃないですか、介護は、まあ、介護もそうで、うん、まあね、うさぎさんは女性だから、まあ、同性介助って言ってね、女性の介助ですけど、あの逆に男性の場合はさ、逆に介助する人が女の人が多いわけで、異性介助になりやすいんだけど、だから余計に恥ずかしかったり妄想
もあるだろうしさ。だから同性介護がいいと思ってるもん今でも、年取っても。
でもどうするおかまだったら介護
する、まあ、そんな言い出したらさ、
テーマが変わってきた。
そんなの女性同士だってそうなる人もいるかもしれない。
何の話だった
っけ、はい。であとなんかとかだんだん雑になってきましたけど、あのといろいろなんかこうこのALS 筋萎縮性側索硬化症のことについてこう、うん、ね、やっぱ知らない人の方が多いんですよね。そういう人にこう知ってほしいこととか言いたいこととかあったら、
うん、へ
ー、普段やっぱ看護
読んだら、うんうん、原稿ね、せっかく作った
どうですか、例えばあの考えておいてね、うさぎさん、
はい、
ほら転換の人とかさ、あの街でこう発作とか起こした時に、ね、こう知らない人が見ちゃうとわーって騒いで救急車呼んだりして大げさにしないでって、
うん、ここら辺から、うん、ね、
言うじゃない、
うん、
だからもうちょっと知ってほしいなとかさ、こうあるけど、何二人でイチャイチャしてる
ちゃんと面白いことが書いてあるんで、ね、はい、ね、
はい、お願いします、
お願いします。
私は ALS を患って6年目になります。歩くことはできませんが、外出時は電動車椅子であちこち走り回ってます。知り合いによく目撃されますが、かなりの率で暴走族って言われます。
それは障害者仲間ですか？
いやいや、
みんな普通の、
そんなに飛ばしたいんです
か？
暴走族、車椅子結構暴走すると
、ね、
だってね、すごいとこで会うんですよ、あのとこにいたみたいな。
これ大きいタイプの車、バッテリー2つ積んでるやつですよね。
あ、そうだ、
なんか30キロぐらい走れるそうです。
距離がね、
はい、
時速が
30キロだ、怖い。
いやでも出すよ、電動車椅子。
時速6キロだよ、これマックスで確か。
男の人の早歩き、
うん、そうそう、うん、でもどうですか、やっぱりこの電動車、実はですね、
はい、
ちょっと私ここであの愚痴も一つ、介護保険ではこの なんかうちのここのね、この住んでる町では、
はいはい、
介護保険で電動車椅子をこう利用する人は一度こういろんな状態像とかをこう市にちゃんとこう書類を出して なんていうか許可を取らなきゃいけないんです。まあ、許可っていうか
特別扱いを受けなきゃいけない。
そう、あるでしょ。そうよ。
これはうちの町特殊オリジナル？
あのね、うちの町だけではないけど、多分そうじゃないとこもあると思う。うん、だから、ああで、まあ、別にあの危なくないか、やっぱりほらあの介護保険で貸す電動車椅子って今あのうさぎさんが乗ってるみたいな、まあ、ジョイスティックっていうんですけど、ああレバーで操作するタイプと、あとハンドル式って言ってよくお年寄りが乗ってるあのちょっと
シルバーカー、
シルバーカーとかバイクみたいな、はいはい、ちょっとなんかカートみたいなあって、うん、で結構ほら事故が多いんですよ。
多いね、事故
ね。今ね、うさぎさん暴走族だけど、あの暴走族してないんですよね。交通ルール守れるし、信号も見れるけど、あのどちらかというと高齢者はね、ほぼ暴走族。この前ね、だってびっくりしたの、あの追い越し車線にいたもん。あれ
車道走ってたの。
車道走ったよ。時に追い越し車線にいた、
ね、あれも車椅子持ってる人もおるからね、あれ。
バイクと間違えて
る。昔運転しとったやつがね、自動車が車椅子なんで、そのまま交通ルールも使ってるから。
あれがもうそうで、あの人たち、あの人たちって、そういう人がいるので、やっぱりこう市もそういう人たちに貸し出すと、例えば認知症がある人に貸して、事故を起こしてもいけないのでっていうことで、チェックかかるんです。で、今回実は、あの貸しても、まあ、もうだいぶ前から借りてるんだけど、その時にチェック出す時に、一回、却下されてるんですよ。
あ、そう。うん、
あのちょっといろいろあってね、あの一人暮らしじゃなきゃ、とか一人暮らしとか家族がやってるところはダメとかね。なんか1週間に何回で外出しなきゃダメとかね。もう目のすぎて、でちょっとまた私も言ったんですよ。そんなことしたらね、楽しみがなくなるよってね。唯一のね楽しみだったんでって言ったら、その人がまあ、もうちょっと考えてくれて、まあ、閉じこもり予防という観点で今借りてますって許可は取ってますし、あの実際本当にね、あのでも電動車椅子借りることでどれだけね、あの世界が広がり、本人さんのこう。ね、自立につながりって思うんですけど、
それはやっぱ
り結果さ、怪我しかけたわ。
介護の担当の窓口、障害の担当の窓口で目線が違うからね。
と思ってさ、障害だったら全然大きいじゃないですか。
ね、そういうところは難しいですね。
どうもお世話かけました。
いやいや、そんなことないです。いいのいいの、あの僕らのはあのね、行政の者だったから。
じゃあ次回ちょっとそういう愚痴を聞こうかな。
そうね、その愚痴を
聞きましょうね。また、まあ、続きだと思う。
続きがあるから。
続き
の、ね、歩くことも食べることもトイレも一人では何もできない私ですが、こんな体だからこそできることがあればいいなと思っています。それで何かのお役に立てるようになれたら嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。でもこうやってあのこれポッドキャストもね、これ世界中の人に聞いてもらってるはずなんです。
日本語がある人だけです。
ただですね、うちのこの番組は非常に聴取者が少ないので、
はい、
難しいですけど、でも
10人か15人ぐらいね、
うん、
分かんないね、たくさん聞いてる、どこで聞いてるか分からない、
分からないですけど、これも宣伝になるし、うん、でも本当にもっとそういうこういう勉強会とか、うん、研修会とか、うん、こう声かけてもらって、うん、出ていければいいよね、
うんうん、出させてください。
あのはい、あの、ね、マネジメント料1割で
違う。で、酒とご当地の旅費とグリーン車でしょ。うちかじゃグリーン車でね。
でもそうよね、交通費出してもらって行けば別にね、行けますね、うん、
はい、
今は全然大丈夫です。
あの自走で行きます。
暴走族だって
30キロ圏内でしょ。
乗ってますよね、電車とかバスとか。
乗れます。
あの、はい、そこは全然、そこはすごい、あのでもね、ご本人の力もすごくあると思うんですよ。それで、ね、あのそれをやっぱりやらない人ってたくさんいるんですけど、
そうですね、
うん、そこは
やっぱね、ご本人の持ってる力、うん、ね、これをエンパワーメントアプローチと
言う。難しい。だけどそのやる気があるのをほったらかしにするのはもったいないですからね。そうそう、いい社会資源としてね、活用していかない
と。うさぎさんの、講演会ご希望の方は、こちらの福祉探偵団までお便りください。
お願いします。
それが3人聞くので、1人はあれ、うさぎさん身体障害者手帳持ってますよね。
はい、持ってます。
ということは1人は 電車代半額、はい、であと実費だから3人分、
うん、
ねですね、
はい、誰も来なくないでそんなこと
まだ本当にあの真面目に興味ある方、
そうそう、ねね、
うさぎさんを使ってやろうっていう方ですね、
はい、使ってください。
福祉探偵団にもご一報ください。
はい、お願いします、
はい、お願いします。
じゃあね、本編ね、ここまでにします。うさぎさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
This is 福祉探偵団。
お便りが来ております。はい、ナーコさん。
ナーコさん。
まあ、ナーコ。
まあ、ナーコさん。
はい、夏休みの障害児の会を聞いてお便りをくれました。はい、はじめまして。54回拝聴しました、
はい、
重度知的障害児を持つ親として納得することばかりです、
はい、
がしかし解決方法がほとんどないことばかりで絶望することが多いです。
まあそう言わずに、
うん、
はい、
保育園で障害、保育園での障害児枠ですら健常児に役に立つ子を障害児をってことなのかな、うん、障害児を統合保育として受け入れていると言われて断られ、
それはおかしいですね、うん、明らかに
知的障害が重すぎ多動ではない子なので、
うん、
肢体不自由児特別支援学校に入れ、
うん、
放課後デイケアでも知的のグループに入れられると大騒ぎが苦手なので本人がストレスになり、うん、
はい、
で肢体不自由児の子たちと一緒にいるとほったらかしになるので、ほったらかされるのでストレスになり、
はい、
絶対、ぴったりなのは認知症で足腰が弱った老人施設がいいなと思っています、
はいはい、
受け入れられるわけではないんだけどって。で、非常勤の教職員を夏休みに雇うアイデアは素晴らしいです、
はい、
老人施設でも受け入れられる受け入れてもらえる未成年枠も作ってほしいです、
はい、
そういう時期が来ることを夢見ています、
はい、
今後も続けて聞かせていただきますとお便りをいただきました、
はいはい、ありがとうございます、
ね、ちょうどこの番組が、ね、配信される頃冬休みで、
ですね、
年末年始で、
ね、はい、
バタバタしてる頃でしょうけどね、重度の、ね、知的障害をお持ちのこのお母さんなのかな、お子さんだからね、
うん、
ね、結構
多動ではないみたいですね、うん、どっちかというとあの稼働って言い方しますけど、
稼働、ね、
動かないんでしょうね、うん、きっとね、
科目とかね、
科目とかね、稼働
いますね、こう動かない、あ、可愛い子多くないです、
うん、
こう目がこうじーっとこっちを見てて、そんなに僕のこと見つめないでよ、
変な面白い舞台が動いてなと思ってるだけよ。
あ、そう、うん、なんかそういう子が多かったり、ちょっとそういう子の中で虚弱な子とかね、
も
ういたようなこう印象があるんですけど、もうなのはこう知的障害だけで。で稼働か動きの少ない子は肢体不自由児の特別支援学校に行くのかな、
分からん、まあね、そこそのやっぱりこういうのってさ、あの、うん、各、肢体不自由児の特別支援学校なんかを仕切ってるのは県の教育委員会でしょうから、はいはいはい、まあ、都道府県のそういった考え方もあるだろうし、やっぱりこう全国レベルで一概には言えない部分なんでしょうね、そうですね、そういうのってね、うん、
地方職があるんでしょうね、
うんうんうん、
私確かにあの知的障害がメイン、うん、の特別支援学校ってどんなところかなってこう考えるイメージすると、自閉症を持ってて多動の子がとかわーわーとかこう大きな声をね、規制を出しちゃってるような教室の雰囲気が
ちょっとイメージとしてありますね、
あるよね、うん、だからそういうイメージからするとこうあんまり動きの少ない
知的障害の子っていうのはしんどいだろうね。
そうですね。うん、
僕みたいなこうおとなしい子はそういう賑やかなところに行くのは、うん、しんどいですけど、これデイ放課後デイケアっていうのもまあ学童保育、障害児の学童保育。
放課後放課後デイサービスと違う。
デイケアってかお便りには書いてあるけど、
うん、
まだ地域によってね。
ね、あ、それは違います。それは全国統一。
あ、そうですか。
はい、
う
ん、放課後とデイサービスかなという気もしますけど、うん、はい。
まあそういうところでもまあ。
なかなかねフィッティングが良くないですよね。自分の子供さんにぴったり合ったところがない。うん、ただね、あの最後の方に書いていただいてるあの高齢者の施設でっていうところ、
うん、
そうですね、あ、面白いね、ちょっと全然関係ないんだけど、あの、うん、そうね、普通老人でいいんですけど、うん、あの老人って施設って最近言わないなって今思っただけ、うん、高齢者っていう、
高齢者って変わってるね、はい、でも老人福祉法とかって言葉も残ってるから、
残ってるけどね、まあ一緒なんですけど、うん、高齢者の施設であの受け入れてる地域もありますね。
あ、そうですか、うん、
あのあ、ほらほら、この指止まれだったかな、あの富山の方の、
あ、富山方式ね、
そうそうそう、はいはいはい、あれに習って障害の子どもさんもお年寄りも一緒のところでやりましょうっていう考えを持った施設もないわけじゃないです、
うん、富山方式ね、はい、あのだからもう、うん、何介護介助が必要な人が、
もう要は子
供年齢老若男女問わず
関係なく、
ね、集まってる、
集まってるっていうところ、しかも働いてる人も障害がある人だったりとか、お互いのね、
はいはい
はい、助け合いのそういう考え方で運用されてるような施設さんだと、うん、まあ、あのいろんな形それであの受け入れてたり、それから、まあ、あの市町村なんかがね、そういう特例措置で、うん、障害の子どもさんを例えば高齢者の老人のデイサービスセンターで、うん、あの受け入れができるような仕組みを持ってる地域もありますね、はい、
そういうね、おじいちゃんおばあちゃんなんかと一緒にいてこう、
うん、
かわいがってもらえるっていうの、ね、そういうコミュニケーションがこう、うん、あるのも楽しいなって思えるところもあるし、
うんうん、
でも僕が気になるのはやっぱり認知症と知的障害者は違うから、ちゃんと対応できる人が整っているのかなとかね、気になっちゃう、う
ん、あとあのお母さんの思いと本人の思いは別なはずなので、うん、いや本人はお母さんはね、そういうところの方が安心かもしれないけど、うん、ひょっとしたら本人はあの嫌かもしれないけど、同世代の子供たちがいるところの方がこうやっぱ心地よいのかもしれない。
それもあるね、
あるじゃないですか、ついついとかこうお母さんはお母さんの思いって強いんだけど、やっぱ本人がどうなのっていうのも、ここはちょっと一つ考えることかもしれません ね、
はい、こう特別支援学校に行ってるみたいだから、小学生か中学生ぐらいかな、
まあ、そのぐらいでしょうか ね、 うん、
ね、
でも確かにね、あの本当に帯に短した隙に長い流しみたいなこう制度ってあって、実は制度ってみんなそんな感じで、この人の個別的なこうフィッティングがいいのってさ、なかなかないので、
ね、
まあ作っていくって方法もあるよね。
そうですね、
うん、頑張ってちょっと作ってるような親御さんもいらっしゃいますね、はい、
まあ、僕の知ってる人なんかずっとブツブツブツブツってますよね新しい職員が来るたびに、うん、この人は違うあの人はあんな言い方して違うとか、
ね、
もう一生言ってるじゃないですか。でもやっぱり自分もいい暮らし望むようなことをしたいっていうこう思いっていうのがあって、もう文句を口を言っているので、ね、それを実現するっていうのが難しい、職員も選びたくても選べないってものもあったりもするし ね、
うね、うん、
いい施設でも相性の悪い職員がいたら良くないそこにもなっちゃうしね、
うん
うん、お母さんもこう奈子さんも頑張って
そうです ね、 あの
ですね、
おっしゃってた高齢者施設で、障害の子どもさんを受け入れるっていう仕組みを持っている市町村がありますの で、 でそういう市町村があるよっていうことを知って事実をつかんだら、今度は
働きかける、
そうそう、行政にほれみをこうやってやれるじゃないかと言って働きかけるっていうのもいかがでしょうか、
ね、
はい、ちなみにどこの市がやってるかあの知りたかったらまたお便りください。
そうですね、
はい、
子育ても大変でしょうからね、しんどいことあったらうちの方にも愚痴のメールを送ってもらって、
ね、はい、ね、頑張りましょう、
何か協力できることもあるかもしれないのでね、
はいはい、お待ちしてます。
はい、なあこさんありがとうございました。
This is 福祉探偵団。
どうも、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
こういうラジオの収録とかこんな出たの初めて？
初めてです。
とんでもないでしょう。
はい。
あのこの番組は一番グダグダな適当に。
そのことに私真面目にやってますよ。
こんな世界があったとは。
そうですね。でもあ本当にあのうさぎさんこういうの喋るの好きなんだったら、
はい、
あの自分でポッドキャストも配信していくのも
できるんです。
できますよ。こんなこんなって言って僕たちはあのデイ君に、ね、編集の担当の方がいて任せっきりですけど、ね、もっとあの簡単に地味シンプルに作っていったら、
はい、
別にオープニングつけなくてもエンディング曲とかつけなくても、うん、でもいいですし、あの実際ポッドキャストでも、
はい、
あの視覚障害者の方たちはこういう番組でやってる、
ね、
うん、聴覚障害者はいないけども、うん、なのであとあのもう配信やってないんですけど、
はい、
あの自閉症の子供を抱えるお父ちゃんがこう配信あの番組をっていうので啓発するのってねやってたりもするので、あのチャレンジしてもいいでしょ。いたあのそんなに難しくない楽な時代なんで、パソコンとこういう録音する機会があったらあのできるのでね。
とりあえず今しばらくうさぎさんこの場所にお泊まりでいらっしゃる、
はい、
あのよかったらレギュラー出演していただければと思います。
ね、ありがとうございます。
シラのこのマシンガントークに入る隙があるかしら。
開けて
開けて
開けて、僕ら喋っちゃってるんだからさ、ね、でもねあのまた遊びに来てくださいね、
はい、ありがとうございます。
あのまたいろいろ感じたこと考えたことがあったらこの番組からも、
はい、
ね、発信していけたらありがたいですね。
はい、ご指導のお願いいたします。
ぜひぜひこちらも、ね、
はい、
またあのリスナーの、ね、皆さんもあのもっと僕たちが僕たちが聞きたいことを勝手に聞いただけですけども、あの ALS 患者のねうさぎさんにこう聞いてみたいこととかっていうのは、これはこのうちの番組ならではのやっぱりね、あの特色ですから、あの逆に質問集まったらね、
また番組を、
うん、ボランティアで出てもらいますから、
はい、
ボランティアあれあのだからそれはだから
ポケットマネーで払ってあげられ
る。 ALS のおじいさんじゃちょっと合わせてくれるかな。
ALS のおじいさんね、ちょっとね本当
に会えるのかな僕たちって。もでちょうだいって言ったらくれるんでしょ。
あの貸してって言った
ら、うん、無利子で貸してくれるんですよね。これ返さなくてもいいのかな。
でもダメ、議員会館まで取りに来いって言うよ。
議員会館でいいの、
うん、
え病院じゃないの。
議員会館に取りに来いって言われたんでしょ。何の話。
あのおじいさんと病院の話になっちゃったけど、ね、でもあのぶっちゃけたのをこう聞けるのもこの番組のね、
はい、
特色ですから、ぜひ本当になんかもっと聞きたいことがあったら、ね、お便りください。
はい、はい、
それじゃあですね、番組からのお知らせです。はい、あー間違えた、ごめんちょっと待って違う原稿を見てしまいました。あれどっか行っちゃった。はい、すいません。はい、番組からのお知らせです。福祉探偵団では皆様から福祉や介護に関する疑問や質問、不満や愚痴、番組に対する感想やご要望を募集しています。うさぎさんへの質問も募集しています。もちろん普通のお便りも募集しています。お便りは E メールでお願いします。メールアドレスは福祉探偵団アットマーク gmail.com、 綴りは fukushitanteidan アットマーク gmail、 あごめんなさい、 gmail AIL.com です。また福祉探偵団のツイッターがあります。ツイッター ID は福祉探偵です。ヘボン式ローマ字で福祉探偵と入力して検索してください。番組の情報のほか、僕ケリーが適当なことをつぶやいています。ツイッターのダイレクトメールからもお便りをお受けしています。フォロワーを募集していますので、ぜひフォローしてください。さらに福祉探偵団のFacebook ページも開設しています。番組の更新情報などを配信しています。 Facebook ご利用の方は福祉探偵団のフェイス、え、なんて言ったの、ちゃんと言った、Facebook ご利用の方は福祉探偵団の Facebook ページにいいねをクリックしてください。はい、さらにですね、福祉探偵団、配信50回を記念して作成した福祉探偵団の団員バッジがあります。
今日持ってくるの忘れました。
はい、また今度うさぎさん出てもらったからプレゼントしますね。
ありがとうございます。
団員バッジね、欲しい方、番組の感想と合わせてバッジ希望と書いて送信してください。本当にください。
欲しくないって書いて、
欲しくない人も、欲しくないけどもらったるって人も言ってください。無料です。送料も私こっちで自腹で、
分かんない、後から送りつけ商法かもしれない。
いや、消費税上がる前にね、80円で送れるうちにしてください。いや、消費税上がっても余ってたらプレゼントします。本当もらってください。なんでね、うちの番組でプレゼントさ、
誰も来ないね。
誰も来ないの。震災のね、東北行った時のまだ誰も来なくて、このうち埃かぶってきたのよ。
そうね、
半年前だよね。どうしようね。本当、番組聞いてる方お便りください。
はい。
バッジも欲しいって言ってください。
そうです。遠慮なく。
はい、ね、遠慮なく。はい。はい。はい、それではですね、もう年の瀬も迫ってまいりました、はい、だんだん日に日に寒くなって、今年は寒くなるそうですから ね、風邪もひかないでください、はい、ね、うさぎさんも本当健康管理もね、
はい、
気をつけて暴走族やってくださいね。
わ、は
い、
かりました。
はい、それではね、お別れの時間となりました。お相手はケリーと
大魔女と
アーレです。
一話うさぎでした。
はい、それではね、また次回お会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。
福祉探偵団、皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが、
福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、
時にはポジティブに、
時にはネガティブに紹介し、
たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する
教養型トーク番組です。
ぜひお聞きください。